神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ペトロの手紙第1、4章1節から6節です。新約聖書の432ページです。ペトロの手紙1、4章1節から6節まで。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので、不審に思いそしるのです。彼らは生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだものにも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。キリスト者として生きると題してメッセージを伺います。
ただいま、ペトロの手紙第1、4章の1節から6節までをご一緒にお聞きしました。で、この手紙は、最初の頃のキリスト者たちに迫害が迫ってくる、そういう緊迫した状況の下で、キリスト者一人一人がどんなふうに生活したらいいか、どう今の世を生きていったらいいかということを教える手紙だと言われています。その緊迫した状況にあるということは、この手紙の終わり近いところですけれども、5章の8節と9節を聞くと分かります。5章8節と9節にこんな言葉が出てまいります。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りです。教会を食い尽くそうとする、迫害して滅ぼそうとする、そういう敵が教会あるいはそこにいるキリスト者を狙って探索の手を伸ばしていたということがここから分かります。そしてそういう迫害によってキリスト者たちは捕まえられて投獄をされたり、鞭で打たれたり、あるいは闘技場で見せ物として連れ出され、野獣の餌食にされたり、そういう危険というものが1世紀の終わりから2世紀初めにかけて教会の歴史の中に確かにありました。で、こういう状況の下でこの手紙はそういう不安や恐れに負けないで信仰の歩みを歩んでいくように、そしてまたそういう時にはこの世にあってどういうふうに具体的な場面で生きていったらいいということを、生きていったらいいかということを語っているのがこの手紙です。で、こういう、ペトロの手紙の言葉を聞いておりますと、今日私たちがこんなふうに教会に集まって聖書を開いて礼拝を捧げて御言葉の解き明かしを聞いていても特に身の危険を感じずに過ごせるということが本当に ありがたい感謝なことだと思います。私たちは今礼拝をしているからといって、特に警察に捕まえられるとか国家権力に踏み込まれるというようなことは考えていないで、多分この礼拝に集まっていると思います。で、この初代の教会が経験したような激しい形での迫害というのは、まあ、将来は分かりませんが、しかし今すぐの状況ではそんなに私たちは心配しなくてもいいわけです。しかしそれならば、キリスト教信仰に対して脅威となる、でそういうものは何もないのかといえば、そんなことはないと思います。最初の頃の教会みたいな非常に厳しい形の迫害というのはありませんけれども、しかしそれでもじわりじわりと私たちの信仰生活を取り囲んで、そして信仰から私たちをそらしてしまうような力というのは、今日も決して侮ることができない強いものがあると言わなくてはならない、そう思います。でその意味で、神様やイエス様から私たちを引き離そうとする力で、それは聖書の時代と装いは違いますけれども、今日もなお私たち一人一人に働いている、私たちはそういうものに狙われる中でこの地上の生活を送っているということは変わらないと思うんです。今日のじゃあ私たちを取り巻く、神様から離してしまう力というのはどんな形で迫ってくるんでしょうか。はっきりした迫害という形ではないかもしれません。しかしいろいろな世の誘惑という仕方でキリスト者一人一人を囲み、そしてついにはその一人一人をキリストから離れた在り方にさせていってしまう、キリスト者にキリスト者らしくない在り方をさせようとする力というのは今日もなお働いているわけです。じゃあキリスト者らしい在り方っていうのは一体どういう在り方のことを言うんでしょうか。何かの行動規範を言うんでしょうか。日曜日に教会にやってくればいいと、そういうことがキリスト者だということでしょうか。でそうではなくて、私たち自身がまずはキリストから離れないということがとても大事なことだろうと思います。何をするということではないのですけれども、キリストが確かにこの私といつも共にいてくださるということから引き離されないようにすることが大切だろうと思うんです。そしてペトロはこの手紙の中で、キリストが私たちのために苦しみを受けになったことを知ることが大事である、キリストが私たちのために苦しまれたことを知るなら私たちのありようというのはイエス様から離れずにいることができるだろうと、そう考えて今日聞いている一節の言葉を語っているのです。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶った者なのです。キリストは肉に苦しみをお受けになったのだと、まずそういうふうに言われます。イエス様が私たちのために確かに十字架にかかってくださった、そのことをまずはっきり語るわけです。そしてイエス様があなたのために十字架にかかってくださっているのだから、あなたも同じ心構えで武装しなさいというのは、これは私たちがイエス様を離れて自分もイエスと同じように十字架にかかるとか誰かのために生きるとか、そういうことを言っているのでは多分ないと思います。同じ心構えで武装するというのは、イエスがこの私のために十字架にかかってくださったのだというそのことを忘れずに私たち自身の中に受け止めるということでしょう。イエス・キリストがこの私のために十字架にかかってくださったのだというその事実をいつもあなたの心の中に置きなさい。そしてそれによってあなた自身を守るようになさい。あなたを誘惑して神様やイエス様を引き離すような力が働くときに、イエス様は確かにこの私のために十字架にかかってくださっているというその事実によって抵抗するようになさいというふうにこの手紙は語っているんです。 十字架の苦しみを受けた主がいつも私の中にいてくださるなら、私たちは悪魔に誘惑されて罪の中にすっかりさまよい出すような、そういう誘惑を受けるときにもイエス様が私の中にいてくださるということによって救い出されていくんです。でもどうして十字架の主を私たちの中にお迎えすると、この私の中にイエス様がいてくださると誘惑に負けないようになるんでしょうか。私たちはイエス様がいるのだということで何か不思議な力を獲得するんでしょうか。そうではなくて、私たちが日頃追い求めがちなものが虚しいものなのだということがイエス様の十字架によって分かるようにされるからだ。そういうふうにここには語られています。2節にこう言われます。それはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。肉における残りの生涯というのは私たちが今ここから生きていく時のことを表しています。私たちは今までどんなふうに生きてしまったか、人生をどう過ごしてきたかという過去を変えることはできませんけれども、しかし今からの歩み、ここからどういうふうに残りの生涯を生きるかということは、決心して自分で決心して歩んでいくということがまだ許されているんです。で、当然そのここからの将来にも私たちを誘惑する力は働きかけるだろうと思います。しかしその時にこの私の中にイエス様がいてくださる、十字架にかかってくださったイエス様がこの私の中にいてくださる、そしてイエス様の御言葉が私たちの中に働いてくださるんです。今からの時、今から後の生涯の残りの時を自分の人間の欲望のままに生きるんじゃなくて、神様の御旨に従って神様の御心に従って生きるものとなるようにとこの手紙は進めてくれるんです。すでに私たちが生きてしまった歩み、過去の歩みについてはかなり思い切った激しい言葉がこの後語られていきます。3節のところです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、立法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。いろんなことがここにリストアップされていますが、ここに語られている行いを考えてみると、かつてあなた方これをやっていたというのですが、果たして自分はこんなに悪いことばかり重ねてきたのだろうかと思うかもしれません。あるいはそれを異邦人が好むようなことだと言われていますから、これ異邦人というのはキリスト者じゃない人たちという意味ですが、キリスト者でない人たちがみんなこういう行いするだろうかと、こういうふうに不思議に思うということもあるかもしれません。もちろんキリスト者以外だって高い倫理道徳意識を持っている人はいるわけです。そしてそういう人たちは信仰とは別にその人なりに正しい歩みをなそうと努力しているに違いないんです。ですからこの3節に語られている言葉を聞くときに、自分はここで言われるほどこんなにひどいやり方はしてないだろう、こんなにひどい程度に私はいないと思う方がいらっしゃるかもしれません。おそらくそういう方いるに違いないんです。あるいはこれをキリスト者以外についてこういうのもさすがにこれは言い過ぎだとお感じになる方もいらっしゃるだろうと思います。でもこの3節の言葉っていうのはキリスト者でない人たち、異邦人と言われてますが、この人たちをあざけったり癒しめるためにこう語ってるんじゃないんですね。また逆にキリスト者を持ち上げて褒めたたえようとしている言葉でもないわけです。あなた方はかつてこんなだったと言われている通り、この言葉っていうのは今はキリスト者になっている人たち、すなわち私たちはしかし過去 神様を知らないで異邦人のような歩みをしてたというふうに語っているわけです。でこれは、全くその通りだと思います。生まれながらキリスト者でイエス様のことを知って生まれてくる人はいないわけですから、たとえクリスチャンホームに育った人であっても、あるいはミッションスクールに通って幼い時に神様のことを知った人であっても、一番その人生の最初の頃には神様のことを知らなかったわけです。そうすると当然そこでは神様を知らない人の歩み、異邦人の歩みをしていたに違いないわけです。あなたたちは過去はそういうふうに最初の時は異邦人と同じようなあり方をしていた。だけれどもそのあり方はもう十分であるはずだとここに言われるわけです。でこのもうそれで十分ですというのは何かと、これ誤解を招きやすい言い方なんですけれど、これは過去のあなたの、異邦人の時代の生き方が悪かったので心を入れ替えて真人間になれというような方向で受け取られたら、多分この聖書の言葉が伝えようとしていることは十分に伝わらないということになると思います。でこのもうそれで十分ですというのはイエス様によってもたらされている神様の救いを知らない異邦人たちが好むような考え方、それは神様がお知らない場合には人生というのは自分しかいないわけですから、自分が主人公で何でも自分の思いや願いが実現したらいい、それがそう過ごせることがいい人生なんだと、普通に人間は考えるわけですが、そういうふうに自分の理想や願いや思いを実現しようと追いかける生き方っていうのがまるで蜃気楼を追っかけているようなもんで、いつまでもどこまで行っても結局満足できるような結果にはたどり着けないのだということを言っているんです。もうそれで十分だというのは、あなたは過去にイエス様の救いを知らない時期があって、その時には、異邦人として神様を抜きにした生活を送ってきたけれど、しかしそこでは結局は本当にあなたが心から満足することにはたどり着けなかったでしょうというのが、もうそれで十分だという言い方になっているわけです。でこの前の方に言われているいかにも悪徳に思えるようなリストがあります。公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、立法で禁じられている偶像礼拝、いかにもこれは非難がましい言葉に聞こえますので、神様知らない人がこういうもの大好きなんだっていうと、これは言い過ぎだと感じるわけです。しかし実はです、本質的なことを言ってしまえば、神様の救いを知らない人たちのありようというのは程度の違いはあります。でも程度の違いはあるけど、みんな似たり寄ったりにならざるを得ないんです。主イエスキリストによる神様の救いがこの私の上に及んでいる、そのことを知らない人にとっては、さっきも申しましたが、神様ではなくて自分しか人生にないわけですから、生きる意味とか目的っていうのは結局のところ自分自身の思い、理想、願い、自分っていうものがどう感じるかっていうことでしかないわけです。当然ですけれど、神様を抜きにして生活する場合には人間は自分の思いや願いが実現してほしいって誰もが考えるに違いないんです。自分の人生の主人公は自分自身だ。これは大方の人が当たり前のように心の内に思っていることだろうと思います。そういう意味ではキリスト者というのはちょっと変わった人たちなんですね。自分の本当の人生の主人というのは自分以外の方だ。この私の命とこの私の人生というのは本当の主は私ではなくてイエス様なのだ。神様が私の上におられて、私はその神様のもとで命を与えられ今日生きているのだ。先ほど歌った賛美歌で、神様が牧者で私たちは羊だという賛美歌を歌いましたけれども、この私の人生っていうのは神様がいつも導いてくださる中で、それに導かれて本当に神様の愛をこの人生の中で表すようにして生きている、そういう人生を私は生きている、こう考える人というのは 世間においては一風変わった者たちということになるわけです。で、このところにはいくつかの悪徳と思えることが数え上げられた後に、最後に、立法で禁じられている偶像礼拝というのが、最終的に悲惨な人間の在り方だというふうに数えられています。で、ここにこういう言葉が最後に加えられることで、実は人間の惨めさの最大の理由っていうのは、最大の原因っていうのは自己愛にあるんだっていうことが表されているんです。神様を知らない人は偶像礼拝に陥らざるを得ない、無宗教だと思ってる人は世の中にたくさんいるんですけれど、しかしそういう人たちも実は自分が愛するもの、自分が追いかけるものを偶像として歩んでいくほかないんです。偶像っていうのは何か、そもそもこれは神じゃないわけです。偶像の正体っていうのは昔で言えば石だったり木だったり、あるいは月であったり太陽であったり、人間の目にいかにも不思議に思える自然現象だったりします。そういうものが神なんだというふうに崇めたりしますが、しかしそれはその対象が何であろうと結局はです、人間がその対象を祭り上げながら偶像にしていくものです。ということは偶像が生まれていくっていうのは、人間がそれを偶像にしたいと思うから、偶像になるわけです。私がお金が欲しいと思ったらお金も偶像になるでしょうし、あるいは誰か本当に自分を愛してくれる人が欲しいと思えば、その相手が偶像になるということだってあるだろうと思います。自分が世の中で本当に立派な人に思われたいって、そういう虚栄心が出てくるときには、そういうふうに自分を大きく見せることが自分の偶像になるかもしれませんし、私たちはそういうものに奉仕をして歩んでいく。でもそれは結局は自分自身の思い、願い、自分の心に奉仕しているだけなんです。偶像っていうのは人間が神にしたいと思うものをいかにも神のように自分で仕立て上げて拝んでいるに過ぎないものです。偶像自体に力があって偶像になるんじゃないんです。人が勝手に祭り上げ拝んでいる、それに過ぎないものを追っかけていく。だから偶像の正体、あるいは偶像を生み出すものを突き詰めてしまえば、それは人間の願いであり自己愛だということになります。あなた方はかつてその偶像礼拝にふけていた、自分が追っかけたいと思うものを気ままに追っかけていたんだけれど、しかしそれは結局は蜃気楼みたいで決して手にすることができなかったでしょう、だから十分だって言われるんです。私たちは自分の願いや思いを追っかけて一生生きればいいって、そう簡単に言う人もいますけど、しかしそれでは決して私たちは満足もできないし、幸せにも生きていくことはできません。だって私たちが何かを手にできたと思った瞬間に、それで本当に満足するかって、そうならないんです。人間の思いっていうのは常にその先その先っていうふうに欲求が限りなく出てきます。私はこうなりたいと思ってなったら、もうこれで満足じゃなくて、その先があるんです。私が何か手に入れたいと思ったら、それが手に入ったらよかった、これでもう私はいいって言えるかってならないんです。その先のものが必ず欲しくなる。だから自己実現を願って求め続けるあり方っていうのは、決して私たちが本当の満足にたどり着くことができない。そういう経験をあなたはしただろうから、もうそれで十分ではないかというふうにここに語られるんです。しかしキリスト者というのは、そういう意味では自分の思いを追いかける、そのことから離れて神様の御心を尋ね求め、神様に従って生きることを何よりも喜びとする人たちです。そういう人たちは世の中の人たちからは少し変わったものに思われるんです。だからここではキリスト者たちが周りからそしられる、この初代教会の時代にはそのために迫害に遭うということすらあったわけですけれども、今日だってキリスト者は神様が自分の主人なのだということによって、実は他の人たちと随分違う生き方をしている。しかしここにとっても大事なこととして言われているのは、じゃあその人間同士の間柄ではキリスト者というのは少数に見えるかもしれないけれど、 しかしキリスト者であろうとなかろうと最後には私たちは自分の人生について神様の前で申し開きをしなければならない時が来るのだとここに言われています。生きているもの、そして、死んだものを裁こうとしておられる方にあなたは申し開きをする時が来る。これどういうことかといえば、私たちが一生生きていって一番最後にこの人生本当に良かったのか、そうでなかったのかということを、いやおうなく、自分自身に突きつけられる時が来るんです。神様っていうものを信じない人は申し開きしないで済むわけじゃないんです。神様を知らない人、神様を信じない人でも一生生きてきて自分がなりたいものになりたい、自分が願うものを偶像にしたいと思って追っかけてる人は、それでよかったのかどうだったのかっていうのは一生終えるときに本当にいいか悪いかっていうことをやっぱりその人なりに自分に問いかけざるを得なくなります。そしてその時には結局は何もないということになってしまうわけです。しかし私たちはそうではなくて、自分自身としては本当にいろいろな弱さがあったり欠けがあったり限界を抱えたりしますけれども、本当にこの私を愛してくださって、あなたは生きていいのだと言ってくださる方に出会わされたんです。そのことを知ることができるように神様はイエス様をこの世に送ってくださって、十字架っていう最も人間の人生で言えば、貧乏くじを引くような道のりを歩ませてくださいました。しかしイエス様がそういうふうに歩みながら、それでも神様があなたの上におられるのだと、そう証しをしてくださるので、私たちは、自分の人生がどんな状況に陥るときにも神様がこの私を持ち運んでくださって、この私を慈しんでくださるのだということを信じて生きることができるようにされているんです。そういうイエス様をあなたの中にお迎えするということ、キリストが肉に苦しみを受けになった、そのイエス様を私たちも同じ思いで受け止め続けるということが、神様から離れず、キリストから離れないで生きていく信仰者として歩んでいくあなた方にとってはとても大切なものなのだと、ここには教えられ、またそのことを信じるように進められているんです。私たちは人間の欲望や自分自身の思いを追いかけ、結局それに振り回されて最後に何も満足できないやり方をする代わりに、神様の慈しみを知って、その慈しみに支えられ励まされて生きる、そういう新しい生活が与えられようとしています。そしてその新しい生活を生きるために、私たちのために苦しみを耐え忍んでくださった主イエスキリストがおられる。イエス様がたとえそれを信じない人が大勢いるとしても、間違いなくあの十字架にかかって死んでよみがえってくださったイエス様が私の主であるのだと、この方を自分の中にお迎えして私たちの主人として歩んでいくという生活を過ごしたいと願います。主イエスキリストに自分自身を明け渡す、そういう幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは生まれた時は自分一人で生きているような思いになり、家族の愛を知った時には家族と自分が生きているような思いになり、友人を知った時には友人と自分が生きているような思いになり、しかし最後には自分が生きるのだという思いから抜け出せない、そういう歩みをしがちであることを思います。しかしあなたはそのような私たちが孤独に生き滅んでいくのを憐れんで、主イエスキリストをこの世に送ってくださり、私たちのために主が十字架にかかりよみがえり、そして私が共に歩むのだと呼びかけてくださることを感謝いたします。どうかイエス様の呼びかけに耳を開かれ、私たちがそれぞれの心のうちにイエス様を主としてお迎えし、またそのことを公に言い表して生活することができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちはイエス様を忘れあなたから目を切るときに、さまざまなこの地上での災い事ばかりが目につきがちです。自分を脅かすもの、自分を恐れさせるもの、不安にするものが多くあって、そして私たちは それにとらわれている自分自身であると感じ、またそれが自分だと思ってしまいますが、どうかその時に、たとえさまざまな脅かすものに取り巻かれていても、この私の主はイエス様であり神様あなたなのだという信仰を持つことができますように。そしてどうか困難な状況の中にあっても、イエス様を賛美し神様に感謝する、そのようなあり方をどのようにできるだろうかという新しい志をお与えくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがこの地上にあってさまざまなものに恐れを覚え、この世と迎合し仲良く生きていくというふうなあり方をするのではなくて、なおさまざまな問題に満ちたこの世であっても、あなたがそこに命の約束を与え、希望と慰めを与えてくださっている、その事実に思いを向け、ただそのことを信じ、あなたを感謝し表すものとして歩ませてくださいますようお願いいたします。ここから始まる新しい歩みの上に、どうかイエス様が共に来て住んでくださいますように、私たちを常に導き支えてくださる方として、どうかイエス様が私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。